おそらく次は彼が結婚式を迎えるのでしょうか。あるいは出席をすることのかなわなかったもう一人の弟の娘と息子、やはり二人とも現在独身でありますが、そちらが先に結婚を果たすのでしょうか。なるべく私が外出を苦にしない年齢でいられるうちに、大きなイベントは済ませていただきたいと思います。今回の式場でさえ、私にはちょっと辛いくらいです。耳はずいぶん遠くなりましたし、話す必要性も薄いものですから、それほど苦にはならないものの、雑音ばかりがキンキンと鳴るようで落ち着きません。それに、若者じみた披露宴でしたから、そわそわとして落ち着きません。料理などもフランス式とか申しまして、妻などはおいしいおいしいと楽しんでおりましたが、新しいものへの対応は常に女性の方が勝るようであります。私はいまだにこのような料理のどこがおいしいものやら、本心を申せばまるでわからない。ただただナイフとフォークではいただきづらいという一心ばかりです。失礼いたしました。ちょっと先走りすぎたようであります。教会での式典は神父さんにのっとって行われるのが習わしです。ところどころに賛美歌の聖唱などを挟みますので、渡されたパンフレットを見開きに口パクをするのが、はるか昔の学生時代を思い出しまして、ちょっとした愉快を感じました。あちら方、花婿家族にも、私どもと同じくらいのおじやらおばの姿があって、ちょうど同じ並びに歌っているのが、何やら感慨深いもののように思われます。あちら方には、我々の知らない、まるで別の人生があって、その終焉間近に際して、初めてこうして、お互いに、つかの間に交差するという一生が、偶発的なサイコロの所作よりも、なんだか宿命じみたドラマのように感じられるのは、あるいは私も年を取り過ぎたせいでございましょうか。挙式はコンパクトなもので、何しろこの軽快こそが、和式よりも洋式を好ませる遠因ではないかと、うたぐるくらいの段取りでございます。新郎新婦が教会を後にして、それから私どもが背後より出口に向かいますと、先に申しました通り、我が弟に指示を下されたもやしの息子がこちら側を向いてビデオを回しておりました。私の孫の真ん中の男の子が、あれはもやしの兄って言うんだぜ、と囁いたのは、実はここでございます。私は、人様にあだ名などつけないようにと注意すべきところ、あまりにも言い得てみよう。まさに、もやしのような青ざめた表情が、温野菜の慣れの果てみたいな、甘ったれの印象にあふれておりますので、私としてもその日ばかりは、新婦のお恵美ちゃんやら、背の高い新郎などと対比して、彼を人一倍だらしのないもののように一瞬思ってしまったことを、ここに謝罪しなければなりません。階段の下り口は開いていて、 ちょうど記念撮影をした外側に人々の集いスペースが用意されておりまして、皆は一面にたむろして、まずはブーケ投げの儀式が始まります。晩婚化の時代ですから、まだ婚礼を果たしていない友人も多いのでしょう。前方に群がって大変にぎやかな様子、私どもは後ろからそれを見守っておりました。孫娘がちょっと行きたそうな顔をしておりました。それから一人一人に手渡されて風船が飛ばされました。また孫たちが手放したがりませんので、諭すのに一苦労であります。それからは個人による新郎新婦の記念撮影が行われました。カメラやら携帯やらでパシャパシャにぎやかが花開きました。私どもにはあまりにも騒がしいものですから、妻と後ろに控えておりましたが、娘などは孫たちがいたずらしないように統制するのになかなかの一苦労でありました。花嫁のおえみちゃんはそれはまことに美しく、私は娘の結婚式にも当日になるとまるで別人のような着飾ったお人形さんの印象をコスメチックルネッサンスの錬金術とやらに見せつけられて拍手喝采を送ったくらいのものですが、本当にまるで本人の表情に重ね塗りされた精巧な塗り絵かろう細工のような印象には驚かされるばかりです。
おじいちゃん疲れたよ。
末の孫がさすがに飽きてきたのでしょうか、ダダをこねそうになるのをなだめながら、これからおいしいものが食べられるんだよなんて好奇心を煽りつつ、次の会場へと引き連れてまいります。すぐ近くですから、私どもにも何の苦労もございません。ほとんど隣にある披露宴の大ホールへと皆は案内されて行くのでした。それにしても向かう途中で孫の真ん中の男の子が、
ねえさっき黒いマントがいたんだよ
なんて私の袖を引っ張るのですが、何のことやら子供の申すことは皆目見当もつきません。黒いマントがどうしたんだい。
前にね、向こうにいたんだ。
もう帰っちゃったんじゃないかな。
と答えておくと、
やっぱり僕に恐れを抱いたんだ。
なんて言って空中にパンチを放ったりしているのでした。
すごいじゃないか。
なんてご機嫌をとっておきましたが、本当にこのくらいの子供というものは屈託がなくて愉快でございます。私は時々これほど小さかった頃のことを思い出して、つかの間その追憶に埋没してしまうことが今でも懲りずにあるくらいです。それを悪いこととは思いません。成長しきれない惰弱の精神とは思いません。まるで近くの田んぼに88夜を待って泣きしきるような飼わずどもの大合唱、懲りもせず年ごとに繰り返されるみたいに、そのような回想はおそらくは私が棺桶に菊をいっぱいに投げ込まれるまでは途切れることなく続くのではないでしょうか。披露宴は私や妻などには少々垢抜けの気配です。薄暗い洋風の丸テーブルごとにそれぞれ 5,6 人くらいずつ、招待された皆様を着座させるのはいいとしても、その上落ち着いておられないような数多くの演出やら祝辞やらでのどかな心持ちで 結婚を祝福することもかなわず、また食事を楽しむでもなく、慌ただしさのうちに2時間半余りを過ごしてしまいました。もっとも妻などは随分楽しんでいた様子ですから、これは私限りの愚痴には違いありません。くれぐれも皆様にはご内密にお願いいたします。新郎と新婦とは同じ職場で見染めたそうでございます。建築のコーディネーターだか、新築の請負だか、それともリフォームだか、シロアリの駆除だか、細かいところはまるで存じません。ほやらら工房などと覚えにくい名称の会社だったように思われます。はじめのうち、そこの重役の方がご挨拶をなさったので初めて悟りました。それから同僚の采配により乾杯の号令が図られた時、きらめくばかりのシャンパングラスに掲げられた炭酸のシャワーが弾けたように一斉に湧き立ちました。ええ、私にしては精一杯ハイカラな気術を奮発いたしました。少し若返りすぎて恥ずかしいくらいのものであります。それから料理が運ばれました。何しろ洋式ですから、ナイフとフォークを並べられた通りに使用するのはすこぶる難儀であります。お箸が欲しくてたまりません。こんなナイフやらフォークよりもお箸の方がはるかに格式こそ高いように思われます。我々日本人はナイフやらフォークを使いこなすのではなく、西洋料理にもお箸でいただくマナーをこそ模索すべきではないでしょうか。そうして指先の器用などを武器として、西洋人の子供たちにもこれを習わさせ、ナイフ、フォークの伝統を廃れさせてこそ本当の文明の輸出国になれるのではないか。そんなことをも考えてしまうくらいの使い勝手の悪さであります。それでいて、実はちゃんとお箸もテーブルには用意されていたのでありますが、どうしても私には使うことができませんでした。私は見栄っ張りであります。どうも耳のことやらお箸のことやら、己の煩悩は古びもせずに年とともに成長を重ねるばかりで、全くお見苦しい限りでございます。
次の祝辞を読ませていただきます。
みんな食事に熱中しておりましたが、不意にもう一人の弟の名称が聞こえたので、私どもは耳を澄ませました。もっとも私の耳には悟れませんでしたが、妻が注意を与えたものですから、それと理解した次第、直前に弔辞があったため出席を見合わせた弟の家族一同からの祝電です。
お喜びの目覚めの朝のあなた、どうぞ末永く。
なんだかよく聞こえません。何やら微分でもってつつがなく乗り切った様子でありました。同じテーブルにいるはずの新婦の父親は、もちろん弟のことでございますが、彼の妻ともども、あるいは新郎の母君ともども、あちらこちらのテーブルに出向いては、お酌をしては頭を下げ、お酌をしては挨拶を交わし、愛想をいたしておる次第、本当に私どもの娘の挙式を思い出して、つい妻に話しかけようとしましたが、けれどもこのガヤガヤした中で、耳が悪いものでございますから、聞こえなければ 会話も成り立たず、これは帰宅後の楽しみということにして、黙ってナイフとフォークを動かしておりました。孫なども奮発したらしく、すっかり塩らしく佇んでおります。やんちゃ者の真ん中の子がちょっと心配でしたが、さっき黒いマントがどうのこうのと言ったくらいで、静かに食事を楽しんでいる様子。彼にもやしの称号を与えられた弟の長男は、ビデオにかかりっきりとなり、こちらにはめったに戻ってまいりません。せっかくの食事にもあまり手をつけないので、私の方がやきもきするくらいでありました。
食べなくていいのか?
なんて聞いてみますと、ようやくお酌から戻った弟は、自分はおいしそうにナイフとフォークで会食に預かりながら、
今日はうちがお迎えする側だから、
とか、
それにあいつもそろそろ仕組みを覚えなくてはならない、
などと、今時の家族ですから、のんきそうに囁いておりました。私のうちもそうですが、とても私どもの幼い頃のように、子供のうちから立ち居振る舞いを厳格に叩き込んだりはいたしません。これは私ども、いわば団塊世代周辺一般に共通する責任であるようにも思われます。風俗やら風習やらを置き去りに、すべてを仕事に変換していった結果、代理として当座に与えられた娯楽などを消費することばかり、文化的活動と邁進してしまった慣れの果てに、少しばかり歪んだ21世紀の日本社会が横たわっているような気もわずかくらいはするからです。何しろ弟の息子だっていい年齢ですし、今さら社会勉強でもないシーズンですが、現実問題として私たち社会においては、社会勉強の人生における時期というものが大きくずれ込んでいるように思えます。けれども、もやしの息子は懸命にビデオを回している様子です。人生の道のりも伸びましたから、まだまだ多くを学べる年齢ではありましょう。